ゼカリヤ書一章を開いてください。私たちの、聖書通読の、学びが前回ハガイ書ですね、まで来ました。そして、次が、ゼカリヤ書です。ハガイ書の時にお話ししました。ゼカリヤはコンビでハガイと予言をしていた人です。帰還したユダヤ人の人たちの神殿の再建をこのまた再開せよというこのハガイの予言がありましたが、共にそこにいたのがゼカリヤであります。で、ハガイは2章だけですけれども、ゼカリヤの方は多くの幻を見ています。それで14章もあるんですね。でかつてのダニエル書の時と同じなんですけれども、こう目視的って意味わかるでしょうかね。こう象徴的って言ってもいいですけれども、こうパッと見だと何を意味しているのかとこうちょっと考えなければいけないような、まあ、内容に、まあ、目視録と似てるんですね、この書き方が。ですのでダニエル書の時もそうでしたけれども、じっくりと、まあ、解き明かしながら読んでいきたいと思っております。ですのでゆっくり進みます。2章ぐらいずつですね、進んでいきます。で今朝は、この1章の14節と15節、合礼拝で1章と2章だけを見ていきますけれども、今朝は1章の14節と15節です。私と話していた御使いは私に言った。叫んで言え、万軍の主はこう仰せられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると彼らは欲しいままに悪事を行った。今朝は妬むほど激しく愛したという言葉に注目します。で次の節にね、この大いに怒るという言葉にも、注目したいと思います。で同じような感情が、8章の2節にも出ているんですけれども、私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬むと、愛することと憤ることが一つに、なって、語っていることはちょっと、まあ、驚きですよね。神は愛ですとか、愛してます、あなたは愛されてますよってこのように教会の中でも話すときに、イメージとしてはハートマークが出てくるようなね、こう優しさとかなんか柔らかさっていうことを思うんじゃないでしょうか。今朝はですね、しっかりとこの神の愛の定義を見たいと思います。でそれが妬みであるとか憤りであるとかとこの関わってくるという意外な側面ですねを見ていきたいと思います。ゼカリヤが予言を行っていたのはエルサレムです。ペルシャがもうすでにバビロンを倒し、ユダヤ人がそのために帰還することができて、そして神殿再建のための工事に取り掛かっていましたが、周囲住民の反対を受けて工事が途絶えたところ、まあ、これがハガイの予言によって死を恐れて工事を再開させました。もちろん状況は変わってはいないんですね。周囲住民の圧力が、激しい圧力がその中にあり、そして、目の前にちょうどなんていうんですかね、この大地震が起こった後に瓦礫をですね、この撤去作業をしてそこを復興させていくような、そういうもう瓦礫の山と文字通りになっておりまして、それをこの片付けてそして建設をしていくということがもう途方もない、終わりがないような作業のようにも見えたわけなんです。山のように積み上がっていました。そのような中で彼らがプレッシャー、 圧迫を受けてるんですね。かつてのバビロンのように物理的には虐げられてません、ね、もう剣で倒されたりとかですね、あと包囲されて、このもう食べるものも何もないとかそういうことはないんですが、空気としては常に腰を低くしていなければならないような状況です。まあ、いわゆる二流市民という言葉もありますよね。そのように少しでも頭をもたげるのであれば、まあ、本当に潰されるというか、そのような状況なんですね。戦争は何も起こっていない平穏な状態でありますけれども、実質的には彼らが主が願っておられることを行わなくさせる強い圧力を受けていたわけなんです。ですからゼカリアの見た幻に、この初めの幻がこの3頭の馬が全地を巡回するようにこの行き巡って、そしてこういうふうに報告してるんです。11節に、まさに全地は安らかで穏やかでした。穏やかなんです。安らいでいるんですが、ユダヤ人がこの神の御心を行おうとするや否や、その秩序や平穏を乱すものとして押し潰す力が働くわけなんです。で、私たちは基本的に霊的にこのような圧迫プレッシャーを受けています。キリストに習ってキリストにあってまっすぐに従いたいと思っても、それを何とかして押し潰そうとする動き、これがね、間接的なんですよ。直接的ではないので、自分が押し潰されているということさえも多分心の中で押し潰していて意識していないぐらいなんですよね。皆さんが沈黙という映画を、ご覧になった方、多いかと思います。ご覧になった方手を挙げてみてください。どれだけいるかな。あ、そんなにないんだ。あ、そっか、私あんまりおすすめしなかったんですよね。今の文脈の中でご覧になったら面白いと思うんです。見てもいいです。だから励まされる内容ではありません。いや、むしろ監督の強い意図がありますから、クリスチャンが見るとがっかりさせるようになっています。で、そのこれは史実に基づいてるんですね。この宣教師で、この本当に高名な宣教師って言ってもいいかな、この本当に用いられていた宣教師がなんと転んでっていうのは廃教して、そしてキリシタン迫害の急先鋒に立っていたという知らせがバチカンに入ったんですね。で、それで若い、本当に、その宣教師を、この尊敬していた宣教師たちが、宣教師というかその神父っていうかな、司祭たちがですね、じゃあ私たち行きますと、その日本の宣教のため、また同時に、その先輩の、宣教師をですね説得するために、行くわけなんです。ところが彼は巧妙にその、奉行ですね、その江戸の奉行で、その本人も、実は滅びキリシタンなんですね。もともとこの信仰を持ってたけど捨てた人なんですね。だから心理的に全部この信仰を持っている者たちがどういうところを通っているか分かって、その弱みにつけ込んで心理戦で、その少しずつ少しずつその主人公の、この信仰を、揺るがしていくわけなんです。で、最後に彼は捨てます。自分の信仰。そして、同じようにキリシタンの迫害の急先鋒に立っていくわけなんです。で、未亡人ですね。この武士の未亡人の人と、もう本当に強制的に結婚しですね、仏教徒として生きていったわけなんです。で、葬式があります。 で葬式でもこうなんていうかな、この樽みたいなところにこの遺体が入れられるわけですけれども、最後の最後にこれは原作の遠藤周作の方には出てないんですけれども、その監督が入れてるんですね。最後の最後にこの彼のこの胸のところに、この手のところにですね、藁で作った小さな十字架があるんですよ。心では信じているようなんですが、表は全く出さない、出さないどころか正反対のことを行っていく。主にまっすぐに従って行こうとするならば、いろんな圧迫を受けるので、その圧迫に屈服すると信仰を公にするのではなく、非常にプライベートなもの、私的なものにしていくわけなんです。で、これが本物かといったらもちろん違います。イエス様は人の前で私を知らないというならば、何ですか、私も父の前でそのものを知らないと言います。公に告白するということとその内実というのはこれをつながっているんですよね。しかしそのような圧迫があるので、教会では信者らしく振る舞っても、世の中では他の人と変わらないように生きていこうとする、この二重生活を、迫られるんですね。ある時にはもうそうなってるし、ある時にはじゃあまっすぐやっていかなきゃいけない、そのままやっていかなきゃいけないと思うと、もうとんでもないことが分かってくるので、そこは抑えておいてというふうに言って、こう使い分けていく生活になっていくわけなんです。でね、ここで神は非常に憤ってるんです。憤ってるって言っても、私たちに憤ってるんじゃないんです。その反対です。そのように圧迫しているものに対して憤っておられるんです。どんなことをしても神の民をまっすぐに立たせる火のように燃える情熱を持っておられるんです。そこでゼカリア書では神様のその怒りが現れています。主は深くご自分の民を憐れんで、絶対にエルサレムに彼らを帰らせる。で、桜の花がいっぱいになって散っていくように、エルサレムを良いもので散り乱れるようにすると決意しておられるんです。私たちに対してもこのキリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫にされた私たちに対しても、神は同じ情熱を持っておられます。妬みという感情、悪い感情であると私たちは普通に考えますよね。嫉妬とか妬みとか、確かにこれは自己中心的なものであれば、罪ですね。思いっきり罪です。恐ろしい罪です。ある意味で憎しみ以上に恐ろしいかな。ユダヤ人の指導者が妬みからイエス様を十字架につけました。でもその妬みと神が妬むっていうのは全く意味が違います。人間的な妬みというのは、自分より少し優れている人に対して比較して、その人を引き落としたい、潰したいという思いから来ています。興味深いことに、大金持ちに妬むって少ないんですね。あんまりにも差があると妬む対象になりません。例えば月給が200万の人がいたとするじゃないですか。けれども自分の月給は20万だとして、25万の人には意識するんですよね。比較から来てるからなんですね、妬みって。だから全ての人が等しく祝福されなければならないという平等意識っていうのは妬みから来ています。コラがアロンとモーセに対して、全ての人が聖なるものとされているのに、なんであなた方が私たちの上に立つのかと。で、これは最もに聞こえて妬みなんです。けれども主が抱かれる妬みっていうのは自己中心の正反対です。親が子に対して抱いている妬み、あるいは夫が愛する妻に対して抱いている妬みであります。例えば自分の子が自分に反抗しているときに、 どうですか、心が痛むっていうのは自分の気持ちを傷つけられたから痛んでるんですか。違うでしょ。愛してやまないのにそれを知っていないから心が痛むんですよね。例えば夫が不倫をしている妻がいたとして、それで妬んだら、妬まなかったらまずいでしょ。例えば、いや、あの人と付き合ってるのって言った時に、お、いいんじゃないとか言ったら、やばいよね。親密な1対1の関係が損なわれるから妬むんです。で、主が実戒をイスラエルの民に与えたときに、それら偶像を拝んではならない、それらに仕えてはならない、あなたの神主である私は妬む神だと言った。神は妬む神だ。なぜかというと、神はただ惜しみなくご自分の愛を注ぎたいと願っておられて、一対一の関係の中にイスラエルを入れたいと願っておられ、ご自分の子にしたいし、ご自分の妻にしたいし、たくさんありますよ、聖書の中に。ご自分を夫とし、またご自分を父としてですね、自分の子にしたいし、自分の妻にしたいし、惜しみなく愛を注ぎたいと願っておられるので、妬むという言葉を使っているわけで、偏狂であるとか排他的とはもう全然意味が違います。神の愛の対象であるからこそ妬みが出てくるんです。で、妬む方であるので、ご自分を愛する対象に触れる誰か他の者がいたら怒りを表します。自分の彼女妻に手を触れる者がいたら、あるいは自分の娘、お父さんで娘いらっしゃる方いますか。手を触れる者がいたらどうしますか。殴りかかりますよね、目の前にいたら。そういうのってたら、なんかこう近くにあるもの、なんか棒かなんか持って叩くでしょ。え、それ暴力いけ、そんな話じゃないでしょ。自分の瞳に何か入ったら勢いを持って守り戦おうとしますよね。で、2章に出てきますけども、イスラエルは私にとって瞳だと。主は今ここでユダヤ人に何振り構わず恥ずかしめている、虐げている異邦人に対して大いに怒っています。あの出エジプトの時もそうだったんですけども、この神がモーセによって私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせようとパロに語ったんですが、傍若無人にも主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを生かさなければならないのかとは、とこう言ったんですね。主はご自分の宝に触れるパロに対して怒りを表されました。そして災いとしてエジプトに下したわけです。そして初めの男の子ウイゴであるとこのしたんですね、神様はイスラエルを。でパロがいつまでも出て行かせないので、彼が行っている通りにお返ししたんです。つまりエジプトのウイゴ、パロのウイゴをはじめとするエジプトのウイゴを殺しました。神は悪いものが私たちに触れることのないように守って戦ってくださいます。第一ヨハネの5章の18節、神から生まれた方をが彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。皆さん、触れることはできないんです、悪いもの。なぜか、神が守っておられる。これは妬みから来ている、そのいい意味でのね、その感情から愛されているから触れることができないんです。私たちが罪を犯したら神はそれに対して怒られます。先ほどの実会で主は妬む神であると言われた後に、私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼすと言われています。でね、 私たちが犯す罪に対して怒りを示すっていう時にね、ご自分が傷ついたから怒ってるんじゃないんです。普通私たちね、こう何かひどいことされたら自分が傷ついてるからこう怒るでしょ。そうではないんですね。神様は人間であるこの私たちの方が罪を犯した時に自分を傷つけているから、その傷ついているこの自分を、傷ついている者たち、愛する者たちを見てその状態に対して怒ってるんです。自分の息子娘が例えば家出をして悪いものに捕まっていたら、その息子娘がそのようなその状態になっていることに対して、本来ならば愛されて本当に幸せにその子が育っていなければいけないのに売られていったと、その状態に対して憤りを持って、激しい憤りを持っているわけなんです。神は決して罪を罰せずには置かない方です。罪は決して許容されません。で、日本語は、ここで、誤解を与えているんですね。私たちの信仰にとってとても大事な許すという言葉が、許容する方の許すがワープロで打つと出てきてしまいますよね。で、しばしばキリスト教の書かれている文書でも許すという言葉が許可の方の許すになっています。絶対にそんなことはありません。罪を許容することはないです。水に流すことはないです。そのまま罪は積み上げられます。神は正しい方で清い方ですから、決して罪とこの妥協もなく、そして本当に神がそれに対して怒りを表すわけなんです。だからイエス様は罪に対して非常に真剣でありました。もし人をつまずかせているのであればどうなりますか。その人は大きい石臼を指に加えられつけられて海に投げ込まれた方がマシですと言ったんです。ガリラヤ湖の周り行くとですね、この石臼の遺跡が出てきます。このぐらいの大きさかな、そして厚さはこのぐらいですよ。この話をしています。これを首に祝いつけられて、そしてそこのガリラ横の深みに、この投げ込まれた方がマシであると。で、今度は自分自身が自分の体に対してつまずきを与えているのであったらば、何て言ってますか。切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が両手揃っていて、ゲゲナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたによって、あなたにとって良いことですと。ゲヘナにあなたが行くよりも、切り取ってそのフグの実になって天に行った方が、御国に行った方がマシであると、イエス様はそこまでおっしゃいました。ゆえにイエス様は、主は贖ない、これ罪の許しですね。罪のこの罪によってもたらされた負債を帳消しにする、これに対する情熱を持ってるんです。この罪から救うべくどんなことでもする用意をがあります。神様はで犠牲を払いました。まず神が行われたのは、神である御子が一人の男の子として生まれさせ、人間にならせたんです。イザヤ書の9章の6節7節に、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和を限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。熱心から来ています。英語だとゼール、ゼールっていうのはもうこう熱心って言っても熱い熱心の方ですね。ぐわー。これによって神はなんとご自分の御子を人としたわけなんです。神が人となるんですよ。 だからここで多くの人がつまずくわけです。でクリスチャンにならない人が多いわけです。イスラム教もイエス様は偉大な預言者であるとは認めますけれども、神の御子は猛烈に否定します。自分たちが唱えているところに神はいない、独り子はいないとこう言って毎日の祈りながら唱えてるんですよ。反キリストですよね、まさにね。でもそういうような反応になってしまうのはつまずいてるからです。神がなんで私たちと同じような肉体を持つ人となるのか、ここでとんでもない話をしてるわけです。でも神は贖いの情熱を持っていらっしゃる。そして人間の世界に関わり、かつ人々の間に住む、本当に細かいところにまで関わっていくおせっかいをしておられるわけなんです。その罪を取り除き、魂の癒しをもたらすための手段を講じてくださった。その肉体によって打ち傷を受け、釘を突き刺されることですね。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは見た羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。これも信じられないことです。とんでもないことです。そこまでするかなんです。罪のない方を罪にする、しかも自分の御子ですよ。人にするだけでもすごいことなのに、何それなのに、その人を全然罪を犯してないのに、全く罪を犯したかのようにして、めちゃめちゃ罪を犯して傷ついている私たちを、罪が犯したことのないように罪を許して癒してくださる。それでイエス様が人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。もういいじゃんそこまでしなくてって。なんか誰かを探してる人といますよね。10年経っても、ね、ああ拉致被害者そうでしょ、佐恵さんも、あっ茂さん素晴らしいですね。話ずれますけれども、この前洗礼を受けられました。しげるさんもイエスクリスチャンになったんですね。酒井さんもっと前にクリスチャンになってますけども、親がこう思うっていうのは変わらないですよ。めぐみさんがもう50何歳ですかね、すでになっていますよね。13歳の時に取られてるんですよ。53歳かな、40年経ってるから。いいよもうって普通ならないよね。親だったら分かるでしょ。神はもっともっとすごいことをされました。人の子は失われた人を探して救うために、イエス様はこの罪の贖い許しのためには、表面的な平和や平穏が乱されても構わないと思っておられます。一見矛盾したことをイエス様は福音書で多く語っておられます。例えばルカの12章の49節から、私が来たのは地に火を投げ込むためです、だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。これ十字架のことですね。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は3人が2人に、2人が3人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。ひどくない？家族分裂させんですよ。しかし構わないんです。なぜか、人が罪から救われるためです。火のようであって人の心をかきたてる、そして平穏な そういう関係であるとか社会を乱すことさえもあるわけです。だからエルサレムに帰還した人々という存在そのものが周囲の住民にとっては火を投げ込まれたような感じになってるわけですよ。やめてくれと火消しをしようとしているわけなんです、彼らにとってはね。しかし神は彼らを愛してます。そして私はここに住みたい、あなた方の真ん中に住みたい、エルサレムを良いもので散り乱すようにしたい、安全に彼らが暮らすようにさせたい、そういうふうに願っておられるので、火を投じることも、ためらわなかったんですね。ですから本文に行きますと、ゼカリアの預言というのは神の怒りから始まっています。この2節を見ると、主はあなた方の先祖たちを激しく怒られたとあるですね。で、先祖たちによって彼らがその神の怒りの中にあって、まだその影響の中にあるということ自体が実は慰めであり希望なんです。災いが主のものだと、主からこの災いが来たんだということを知ることって、むしろ希望があります。主が災いを引き起こしたのであったら、主が良いこともそこから行う力を持っておられるわけなんです。意外かもしれません。もし主がこれを行っているのであれば、そこには神の愛があります。これは70エレミアが予言した70年がもう本当に満ちた時に起こった話ですけれども、その前にね、エルサレムが破壊された直後に、あるいはその直前にエレミアが哀歌を歌いました。哀歌っていうのは、そのいわゆるその死んだ人を弔うための歌ですよね。嘆き悲しむ歌、これエルサレムが死んだことを嘆き悲しんでいる歌、これが哀歌ですけれども、その真ん中に、これもう本当に苦しみとか苦みとか悲しみを言い表しているこの真ん中にですね、主の慈しみ深さを彼は歌ってるんですね。ちょっと長いんですけれども、哀歌の3章の25節から38節を読んでみたいと思います。お読みします。主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時にくびきを負うのは良い。それを負わされたら一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ、もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こし得ようか。災いも災いも、意図高き方の御口から出るのではないか。いろんな悲惨な状況、災いが、無意味に降りかかったのではなく、主がなされたのであれば、そこに必ず主の慈しみ、良い意図があるということが分かり、その災いの中でもすでに神様が何かを、良いことを行っておられるというすごい話なんですよ。考えられますか？廃墟となっているところでもう神の慈しみが日々尽きないんだよって神様がおっしゃっている。だから今受けている仕打ちを甘んじて受けなさい、いつまでもこのようにはされないんだからねって励ましておられる。 こういう災いが下ると神はいないって私たちはなるんですけれども、普通人間は。しかし神はその逆のことを言われている。災いも幸いも神の口から出てるんだ。災いも神が作られたんだ。もちろん人の悪がそれをさせている、悪魔がそれをさせているわけですけども、それをもう全部を神がすっぽりと包んでご自分がしているとされているんですね。だからこそ神はその中にいる民を回復することがおできになります。神は妬むほどの愛を持っておられるので、そこからその災いの中にでさえ彼らが罪から離れて、罪から悔い改めて神との交わりの中に入れていくためにお持ちになっているわけなんです。主はご自分の回復の御業を行われます。その熱い愛によってご自分の民に、アブラハムの子孫に救いを与えられるんですね。アブラハムに与えられていたのは祝福ですね。私はあなたを祝福すると言われました。そしてアブラハムの子孫にその祝福を与えることを神様は言われました。だから福音書の中でイエス様は例えば18年もの間背を全然伸ばすことのできない女を、これ年を置いて背が曲がっていたのではなくて、まあ、比較的若い女性だったと思いますが、18年の間腰を上げることのできない女を治されました。イエス様言われました。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。イエス様はそういうサタンのしていることに憤りを覚え、そして回復を絶対にするんだと思ってらっしゃるわけです。で、そのような病もありますけれども、不正を行っている者からも救いをイエス様は行われました。ザーカイですね。ザーカイは悔い改めました。自分が騙し取ったものを必ず返しますと、貧しい人に施しますと、そのようにしてもうイエス様と会っただけで彼の心に罪の意識が生まれ、そしてそれを悔い改めて喜んでその罪を捨てたという御業が起こった。その時にイエス様が言われました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの息子ですから、子ですから。祝福の通りになっていない姿に憤りを持っていらっしゃり、そして主は回復を行われるわけなんです。主の憤りは死そのものにも向けられていきます。ラザロが死んでしまった時のことです。マリアが泣き崩れ、ユダヤ人たちも泣き崩れていた時に、どうですか、それをご覧になると霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。死を来てご覧ください。イエスは涙を流された。ここでね、涙を流したという時に、あ、かわいそうにじゃないですよ。怒ってる涙なんですよ。なんでか、死というものは初めからあったんじゃないんです。神の意図ではなかったんです。そしてその死によって悲しみ、叫び、このすべての悲惨が始まったわけです。それを見てイエス様ものすごく怒られたんです。憤ったんです。この死をこのように悲しみをもたらしているっていうのを思って、ラザロよ出てきなさいと神様、イエス様言われたんです。そして出したんです。そして第一コリントの15章26節に、最後の敵である死も滅ぼされます。サタンが敵だと思ったんですけども、最後の敵って言ってるんですから、死の方が敵、最後なんですね。究極の敵なんですね。それを滅ぼす、その怒りがあるからこそ私たちが 蘇り永遠に生きることができるよう約束されているんです。これほどまでに愛されています。だから神があなたを愛してますっていう時に、ほんわかした愛じゃないんですよ。この熱情的な愛があるからこそ、世界がどんでん返しになっても構わないということなんですね。あのハリウッドの映画でだからあるじゃないですか、愛する娘がさ、その人はなんか CIA かなんか分かんないけど 軍人でね、愛する娘がこう誘拐されて、したらもうビルはぶっ壊すわ、なんか娘と戦うためにもういろんなものがめちゃくちゃになって、カーレースしてね、車もなんかぐちゃぐちゃになったりとか、世界をそうなっても構わないと神様は考えてらっしゃいます。私たちを罪から救い出すために、そしてこの世界の人たちを罪から救いたいと願っているから。ヤコブ書4章5節にこう書いてあります。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに愛しておられる。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。今日はあなたのこの愛を聞くことができありがとうございます。主よ、私たちの心の中でいつの間にか抑圧しているものがあります。抑圧してないと生きていけないからです。生活ができないからです。神様、しかしあなたは必ずや私たちに自由を与えてくださることを信じています。いや、もうすでに自由は与えられました。あなたがよみがえり、そしてまた来てくださいます。どうぞ主よ、私たちに勇気を与えください。あなたのこの熱い愛に、イエス様がペテロに私を愛するかと言われたように、熱い思いでイエス様を愛し、イエス様に従い、イエス様のところにいつもいる弟子となりたいです。イエス様のこの御国にいたいです。御国の市民として生活したいです。戦いがあります。しかし共に奮闘して、反対者のおじけづくことなく勇敢に戦うことができるように助けてください。聖霊の満たしを今お与えください。あなたの平安で私たちを満たしてください。主の御名によって祈ります。アメン。